主を心から褒めたたえます、ね、寒い中、そして風がですね、本当に今日は強いです ね、本当に外に出るともう冷たい風がピューピューピューピュー吹いてですね、本当にですね寒いなっていうふうにこう感じる、ね、そのことを覚えますが、今日もですね、でも日曜日こうして礼拝会にですね、一緒にこう集うことができていること、またズームであったり、またこの場所で集うことができていることを、心から、感謝したいと思います。今日はですね、無芸書さんの、日本語の生徒であった、ケビンさんとストライさんがですね、今教会初めて来てくださいました。もう一度拍手いたしましょうか、ね、感謝です、ね、ウェルカム、ね、はい、祝福になります。はい、今日ですね、導かれているこの聖書の箇所、今一緒にモーセを学んでおります。先週はモーセがですね、神様から本当にこう声をかけられた、後でまた触れますが、ということを一緒に学びました。今日はですね、その後のことをですね、一緒に見ていきたいと思います。そして今日はですね、また3つのポイントで一緒に見ていきます。第一のポイントはですね、神様とですね一緒に歩んでもですね、困難、トラブル、困難は起きるということであります。本当にそのことは私皆さんもですね実感しているところになると思います。それが1番です。そして2番目としてはですね、清め、私たちはですねクリスチャンになりました。愛を教えていただきました。許し、清めということも教えていただきました。でもそれを知っているだけでなくてですね、やはり実際に私たち清められて、昔よりは愛すことができるようになる、昔よりは許すことができるようになる、これはイエス様の十字架から流れる血潮による許しと清めの力によってですね、私たちは昔よりは人喜ぶことができる、昔よりは朗らかに生きることができる、そのようなこの清めをですね私たちはいただいているということになると思います。そして3番目です、私たち一人では歩みませんね。モーセも今日、アロンやミリアム、そしてまたこうリーダーたち、仲間たちがいました。モーセのこの働きは一人でやったわけではないんですね。やはりチームでやってます。ですから今日ですね、私たち3番目として、共に歩む仲間の大切さということをですね一緒に見ていきたいと思います。今日はこの3ポイントをですね一緒に見ていきたいと思います。またですね、今年は教会のビジョンはですね、イエス様の言葉を明かしするというのが今年のビジョンです。イエス様の言葉にですね、この囲いの外にイエス様の羊がいるということをですね、イエス様はおっしゃっておられます。そしてですね、その外の羊たちもイエス様の声を聞いたら、一つの群れ、一つの種に従っていくというふうにイエス様はおっしゃっておられるわけですね。ですからこの囲いね、教会だったりクリスチャンのこの外にですね、多分今まだストライさんはまだイエス様を信じていらっしゃらないと聞いているので、ね、囲いの外に多分いる感じがあるかもしれません。でも私は信じますね、イエス様はダイレクトに何かの言葉を語っていらっしゃるということになると思います。今日この場所でジーザス、イエス様はですね、このストライさんの心に何かを語ってくれると思います、ね、神様は生きてますのでね、そのことを期待し信じたいと思います。本当に、イエス様はですね、囲いの外の羊たちに声をかけようとしておられる。そしてですね、一つの群れ、一人の牧者となるとおっしゃっています。今年の私たちの教会のビジョンは、イエス様の羊にイエス様の声を伝える、これが教会のビジョンです。そのためにはまずですね、クリスチャンである私たちがイエス様の声を聞く必要がありますね。アーメン。ピュアなイエス様の声を聞いて受け止めて、そして私たち聖霊に触れて清め、癒しをいただいていったら、その言葉をストレートにそのまま語ることができる。そのように語っていけばですね、イエス様の羊はそのイエス様の声に反応してですね、イエス様の方についていくとイエス様がおっしゃっておられますので、アメン。私たちの能力には限界があります、ね、周りを見ればですね、この人イエス様を信じるのかな、わからないなという人たちもたくさんいると思います。でもですね、私たちがイエス様の声をたくさん聞いていったならば、私たちのこの言葉を通して誰かがイエス様の声を聞いてくれるということになると思います。ですから私たちは期待したいと思います。 そして私たちがすべきことはたくさんイエス様の声を聞いてですね、そして祈ってですね、そしてこう黙想してですね、この御言葉に触れていただく、変えていただくということでありますね。それを私たちは期待していきたいと思います。はい、聖書の、箇所、一緒に読んでいきたいと、読んでいきますのでお聞きください。出エジプト記の4章の19から、31までを今日は読んでいきます。エクソダスです。出エジプト記エクソダス、4章ですね、4章の、19から31までを、読んでいきたいと思います。エクソダス、4章19から31です。読んでいきますね。主はミディアンでモーセに言われた。さあエジプトに帰れ、あなたの命を取ろうとしていた者は皆死んだ。そこでモーセは妻や子供たち、妻や息子たちを連れ、彼らをロバに乗せてエジプトの地へ帰っていった。モーセは神の杖を手に取った。主はモーセに言われた。あなたがエジプトに帰ったら、私があなたの手に授けたすべての不思議を心に留め、それをファラオの前で行え。しかし私が彼の心を固くなにするので、彼は民を晒せない。その時あなたはファラオに言わなければならない。主はこう言われる。イスラエルは私の子、私の長子である。私はあなたに言う。私の子を晒せて、彼らが私に仕えるようにせよ。もし晒せるのを拒むなら、見よ、私はあなたの子、あなたの長子を殺す。さて途中一夜を明かす場所でのことだった。主はモーセに会い、彼を殺そうとされた。その時セポラは火打ち石を取って、
映像
をこっちに振る。失礼しました。繰り返します。続けますね。その時スパラは火打ち石を取って自分の息子の包皮を切り取り、モーセの両足につけていった。まことにあなたは私の血の花婿です。すると主はモーセを離された。彼女はその時割礼のゆえに血の花婿と言ったのである。さて主はアロンに言われた。アロンに行ってモーセに会え。彼は行って神の山モーセに会い口づけした。神の山でモーセに会い口づけした。モーセは自分を使わすときに主が語られた言葉のすべてと彼に命じられた印のすべてをアロンに告げた。それからモーセとアロンは行ってイスラエルの子らの長老たちを皆集めた。アロンは主がモーセに語られた言葉を皆語り、民の目の前で印を行った。民は信じた。彼らは主がイスラエルの子らを顧み、その苦しみをご覧になったことを聞き、ひざまずいて礼拝した。アメン。今日もですね、モーセの箇所を一緒に学びます。モーセという方は有名な人物です。エジプトからですね、男性だけ60万、女性子供もいれば多分200万以上と言われます。200万といえば名古屋市の人口ぐらいです。その人たちをですね、エジプトからこのカナンという約束の地に連れ出した。有名な話としてはモーセがですね、紅海を杖で割ってですね、そしてそこをですね、人々は歩いていったという非常に有名な映画もありますけれども、でもそのようなモーセを今日は一緒に学んでいきたいと思います。一言お祈りして始めてまいります。神様、今日もモーセを学びます。そしてモーセが通ったところを通して神様と一緒に歩んでもいろんな問題が起きるということを私たちはこの場所で確認をすることができると思います。私たちの現実の生活を考えるときに理想通りにはいかないということを覚えます。けれども そんな中にあっても神様についていくときにいろんな問題があったとしても乗り越えて、そして神様が導くところまで行くことができる。これが聖書が教えてくださる内容であります。今日私たちはこの内容を読みながら、聖霊に語っていただきながら、私の人生に神が生きて働いておられ、今この瞬間にも神は私を見ておられる、そのことを知る、受け止めることができることを信じ期待しております。すべて感謝し、イエスキリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アメン、ね。はい、ですね、先週ですね、私たちモーセを学びました。少し振り返りますね。モーセは80歳、ここで80歳に近い方もおられると思いますけど、でもですね、80歳からモーセは神様の働きを始めていったということでありますね。すごいですよね。今でもね、80歳、まあ日本では平均年齢より少し下ですが、でも80歳といえばもうですね、もう後期高齢者で、そしてもう本当にゆっくりする、そういう年齢になるかと思います。でも神様が声をかけると、そこからでも神様の働きがあるということをですね、今日私たちは知ることができると思います。そしてモーセの人生はですね、0から40、40から80、80以降というふうに3つに分けることができます。まず0から40はですね、彼は素晴らしいところを通るんですね。ユダヤ人として生まれました。でもいろんな導きの中で、ファラオの娘、王女の養子になったんですね。そして養子で、ウバは自分の母親でしたから、王様の子供、王子という立場になりながら、お母さんからこの神様の話をたくさん聞いて、そしてあなたには使命があるということを聞きながら大きくなった。たくさんのエジプトの一流の学問、そして一流のこの学びをしていったのがモーセです。そして40歳の時にですね、実はですね、エジプト人がこのユダヤ人、イスラエル人をこのいじめている場面を見たんですね。そしてモーセはこの自分の力でこの助けていこうと思いました。そしてエジプト人をこの殴っていくとですね、まあ、打ちどころが悪かったんでしょう、ね、エジプト人は死んでしまったんですね。でそれをモーセは隠しました。そしてそれがですね、バレた時に、モーセはですね、ファラオから殺されそうになり、そして彼は逃亡するんですね。王子からこのミディアンというこの本当にもう野原ですよ。そしてそこでですね、このイテロ、レウエルというこの、祭司でもあったあの羊を飼いながら、このイテロの娘たちと結婚していったということです。今までですね、本当に宮殿にいた人物がこの突然ですね、40から80歳までですよ、野原で羊を追いかけながらこの生きていった。自分の息子にゲルション、私は異邦人だ、希流者だという名前をですね、つけたということを考えてもですね、彼の40から80までは非常に孤独の中で生きたということが分かる名前にもなるかと思います。そして彼はですね、まあ、今日は細かく触れませんが、もう自分には何もできないというふうに彼は80歳の段階でなっていたわけですね。神様からユダヤ人、イスラエル人をエジプトから連れ出す働きをしろと言われた時にですね、彼はですね、もうそんなことはできませんと、私はできませんと言って、もう、まあね、先週一緒に学びました、本当にグダグダ状態ですね。いやいや、もうできません、私は口が重くて、ね、そうすると神様、口をつけたのは誰だというふうに言うわけですね。そして私が、ね、あなたに語るべきことを伝えると言った時に、モーセは最後に神様にこう言うんですね。出エジプト記4章13です。ああ主よ、どうか他の人を使わせてください。モーセはもう私はダメだと言って、そしてお断りする中で、でも神様からですね、語りかけられて、モーセは変えられて、分かりました、神様の働きについていきますというふうにこのなっていったというのがモーセの姿であるわけであります。私たちがですね、神様と一緒に歩むときに、ね、私たちをついていきたいと思うわけでは思うわけですけれども、でもその前に神様が私たちについてきなさいとまず語ってください。そこから始まる ということをですね、私たちは先週一緒に確認することができたと思います。そしてその時準備ができていないかもしれない、また自信がないかもしれない、その時にどうしたらいいか、それは正直に神様に祈るということでありましたね。もうさっき違う思いです、あなたが出たと、ね、誰も信じません、もう誰かに代わってください、もう言うたびに神様は語ってくれる、アメン。私がどれほどグダグダといろんなことを神様に言ったとしても、神様全部私たちのことを見ておられますからね、アメン。そしてあの黙示録の 20章を見るとですね、この最後の時にはこの私たちの、 あの生活した全てのことが書物、書籍に書いてあってですね、まあこれを嬉しいと思うか怖いと思うかそれぞれだと思いますが、でも全部のことが書いてあって、それを見て神様は正しく評価してくださる。ですから今私たちがこの考えていること、行動していることは全部神様にこの記録されているということであるわけですね。まあ、少し前にあの息子があの私をこう動画で撮ったということがあったんですけども、でもその時に思いましたね、後から、ああ神様は動画で私を撮るように全部記録しておられるんだなと。だからあの恥ずかしくないようにいつも歩まないといけないなということを思いました。でも神様は全部記録していらっしゃるわけですね。ですからそのことを思ったならば、私は正直できないものは神様できないと分かってらっしゃるので、できません、弱いです、足りないですと言って変えてくださいというのが私たちの正直な姿。そしてあの先週のモーセのストーリーを見ると、変えてくださいと言って、助けてくださいと言えば、神様は必ずですね、何度も何度も諦めることなく私たちに語ってくださって、その声を聞いた時にだんだんとモーセは変えられていったわけですね。そして神様の働きを大胆にできるような人に神様の力でなっていったんですよ、アメン。ですから私たちも、ね、神様にこの正直に祈っていくと、神様がだんだん私たちを作り変えられて、私たち生きている間にいくつかの使命があるということをですね、あの聖書をあの読む者はあの理解しておられると思うんですね。ですから生きていったその目を閉じる時までに、やはりいくつかの使命があるわけですね。私たちは神様にの語りかけを聞いていくと、その使命を、子育てが使命だったり、または誰かをこの守るのが使命だったり、いろんな使命があります。でもモーセのようにこの人生の後半でも使命が与えられているとすれば、私たち神様から聞いていけばですね、その使命を果たして天国に行くことができる、そしてそこで満足できるということになっていくかと思います。はいはいですね、はい、ということで、今日はですね、まず第一、神様と一緒に歩んでも困難があるというですね、この現実を一緒に見ていきたいと思います。で、聖書の話を聞くと、あ、素晴らしいな、感動だなと思いますけど、でも聖書は結構現実的なことがいっぱい書いてますので、ね、そのことも一緒に見ていく必要があると思いますね。はい、ね、今日読んだこの出エジプト記の4章の19節から見るとですね、神様はですね、このモーセにエジプトに帰れと言われますね。そしてあなたを殺そうとした人はもう死んだので帰れと言われます。そしてモーセはですね、この妻と息子たちと一緒にですね、エジプトに帰るわけですね。ところが神様はこんなふうにおっしゃる。21節ここにもありますね。主はモーセに言われた。あなたがエジプトに帰ったら、私があなたの手に授けた全ての仕事を心に留め、それをファラオの前で行い、しかし私が彼の心、ファラオの心を固くなにするので、彼は民を去らせない、そう言われるわけですね。神様はファラオ王様の固くなさをよく分かっておられたということがここで分かります。そしてあえて固くなにした、つまりいろんな状況の中で彼の心を固くした、もう頑固にしたということですね、というふうに神様が語っておられるんですね。でもここからこう振り返ってみると、ね、私たちの周りにも固くなな人という人たちはいるかと思います。そしてもしかすると自分自身が固くなという部分があったりするかもしれません。 しれないわけですね。でもそれはですね、まあ、自分が選んでるということもありますが、でもあえて状況の中でこの頑なにならざるを得ないというところを通って頑なになったということにもなるかと思うんです。でも神様は頑なにもしますが、でも私たちの心を柔らかくもすることができるお方でありますね。石の心を肉の心にするという言葉がですね、旧約聖書の中にあります。私たちの心を頑固な、もう本当にトゲがいっぱいあるような、そういう心からソフトな柔らかい愛の心に変えることができるのも神様の力だということをですね、私たちは知ることができるわけでありますね。アーメン。ですからこの問題が起きます。そして本当に苦しみの中をモーセはこの後通ります。もう何度ファラオに行ってもファラオはもうすぐにひっくり返るわけですよ。すぐに嘘つくわけですよ。分かった分かった、もうね、お前の言うことをこうね、ま、こう言うとにするからといった、もうすぐ直後にそんなものは知るかと言ってですね、ファラオですよ、ね、ファラオがそんなものは知るか、モーセお前の言葉なんかに聞くわけがないだろうと言って本当に裏切ることは何度もあったわけですね。でもそんな頑固なファラオも神様は状況の中で作り変えていくということを神様は語っておられるわけです。アメン。ですからその時に大事なことはですね、私たちはどちら側に立つかということです。神様モーセ側に立つか、ファラオ頑固なんですね、ファラオ側に立つか、この選択は私たちに問われているということですね。問題が起きます、ね、問題が起きて、そしてモーセのように主に叫んで信じて神様についていく側に立つか、ファラオのように否定的にネガティブになってですね、いやできない、難しい、そんなことできるわけないだろう、そんなことは許さないと言ってですね、頑固に頑固に頑固に立つかは、それは私たち次第。神様は計画を進めていかれるんですよ。アメン。そして奇跡の道を作られて、その道を人々に通させるんですよ。アメン。でもその道を歩むか、またこう景色のようになってですね、ああすごい道を行ってるわ、でも私は頑固に頑固にここに留まってますみたいな感じで、そこに留まるかは私たちの選択にかかってるわけですね。アメン。神様はこうおっしゃる、ヤコブの書で。ですから神に従い、悪魔に立ち向かい、対抗しなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。クリスチャンは神様に守られていますので、基本神様のこの手の中にいるわけですね。ですからクリスチャンは神に従っていく、いつも神様の側に立つということですね。アメン。そして悪魔のこう攻撃が見えたら神様側に立ってですよ、まずここが大事です、ね、立場を曖昧にしてはいけません。まず私は神様側に立つ。アメン。そこに立って、そして悪魔よ去れというと、このイエス様の権威で悪魔が去っていくんですよ。アメン。私の力ではありません。だからまず最初に神様側に立つ。私は神様に従います。アーメン。そこに立ちます。そしてそこに立ったらイエス様の権威を持って悪魔よ去れというと悪魔は去っていくというのが、あの聖書が教えるこの悪に対しての戦い方でありますね。ですから皆さんがまず神様側に立ちたいのか、もう怒りとそして憎しみの悪魔側に立ちたいのか、ここをはっきりとさせなければなりません。ここをはっきりとすればあとは道が開かれていくわけですね。アーメン。人生の中でやはり私たちはですね、特に聖書の言葉を聞いていけばどちらに立つのかというふうに神様にやはり問われてくるということになるかと思います。曖昧にはできません。神様側と悪魔側はもう全く逆ですから、中間というのは実はないんです、ね、どっちに立ってどっちのプレッシャーを受けるかということだけですから。ですからまず神様側に立ち、そしてこの悪い力を退けていく。そしてですね、ヤコブの 4-8 にはこうもあります。神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。アーメン。ですから私たちは自分が立っている場所から神様の喜ばれるところにこの近づいていく、ね、聖書を読むことも祈ることも、そしてこうして皆さんでズームであってもこの礼拝に参加することも、やはり神様側に近づく一歩であるわけですね。アーメン。そうすれば神様はそのあなたに近づいてください。これはですね、形だけでしない方がよろしいですね。ね、 心からするのが大事です。心から神様に近づいていくと、その心に神様が触れてくださる。ですから物事をこう決断行動するときに形だけでやらないという、特にですね、あの信仰に関しては形だけでしないということが大事だということに なるかと思います。私たちは真心でいつも神に近づいていく、アメン。そうすれば神は私たちに近づいてくださいます、アメン。皆さんが今日されている通りのことであります、アメン。そしてですね、その後こうもあります。罪人たち手を清めなさい、双心の者たち心を清めなさい。やはりここには清めというものが出てくる。私たちのあのクリスチャンになる前の私たちの心は基本傷ついて、憎しみや怒りと様々なものに絡め取られているような状況でありますから、そこから抜け出した後ですね、やはり私たちの心が愛され守られて清められていくということが大切です。ですから神に近づいたら皆さんは清められます、アメン。神様のは清いお方なので、その方に近づけば近づくほどあなたは清められて、そして喜びの人、愛の人にだんだんとなっていく。いや私は難しいなと思ったら叫べばいいんですね、アメン。私はそこに向かいます、でも傷があります、だからこんなことをしてしまいます、でも神様助けてくださいと叫び求めたならば、神様はあなたの叫びを聞いて傷を見て許す、癒す、解放すると言ってくださる。これが神様のお力でありますね、アメン。神様はあのワンダフルカウンセラー、この素晴らしいこのカウンセラー、助言者と書かれています。私たちの心をですね、本当に良い方に整えてくださるお方が神様だということを今日も私たちは知ることができると思います。はい。そしてですね、あの神様がおっしゃった通りです。ファラオはもうダメ、やだやだ、絶対にユダヤ人をこの解放させることはしないと言いました。でもこのモーセのこの証明の後にですね、このこうあるんですね、はい、ね、22-23 です、ね、神様が私、特に23、もし晒せるのを拒むなら、見よ、私はあなたの子、ファラオの子、あなたの長子を撃つ、殺すと神様はおっしゃってるんです。もう前もってそのことを神様はおっしゃっておられました。そして今日は短く話しますが、実際いろんなやり取りの中でファラオは頑固に頑固に頑固に頑固に頑固に頑固にこの歩み続けましたが、でも最後に神様はこの全ての長子たちを撃ったんです。それが出エジプト記の12章29節以降に書かれています。これいろんなやり取りがあった後ですよ。もうファラオの最後の時です。あ、ファラオの決断の最後の時です。真夜中になった時、主はエジプトの地の全ての長子、王座についているファラオの長子、ね、ですからファラオの自分の一番大事な長子が撃たれたんですね。力を握る捕虜の長子に至るまで、また家畜のウイグーまでも皆撃たれた。神様も徹底的ですね。撃つといえば撃たれます。これ残念ながら神様はそういうお方です。で、新約の今の時代であっても神様のご性質は変わりません。神様がするといえばなるんです。ただこれは旧約の話ですけどね。ですから十字架の贖いの前の時代ですから、ですから厳しめになっています。彼はその夜モーセとアロンを呼び寄せて言った。お前たちもイスラエル人も立って、私の民の中から出て行け。お前たちが言う通り行って主に仕えろ。お前たちが言う通り羊の群れも牛の群れも連れて行け。そして私の民にも祝福を祈れと、ファラオはもう最後にはもう出て行けと、もうこんなお前たちは出て行け、もう全部持って出て行けというふうにファラオは言うようになったわけですね。神様は状況の中で人の心を変えることができる。これはモーセの力でそうなったわけではありませんね。モーセはただ神様の言うことをそのまま伝えただけです。その言葉を用いて神様がファラオの人生を変えるようなことをされたんです。そしてファラオは変えられたんです。神様はそういうお方です。ですから先ほどから言っているように、神様側に立つのか悪いもの側に立つのか、これが非常に大事です。人生は長くありません。 地上で私たちが選ぶこともですね、限りがあります。でもその時にやはり私たちは神様側に立って神が喜ぶことを選び続けていった時に、目を閉じた時、そして書物が全部書かれ、私たちの行動が全部書かれる書物を目の前に開かれた時に、私たちは神様に、神様感謝します、私は神に守られてこのことをあのことを選択することができました、ありがとうございましたと言って、こう人生を振り返って言葉を出すことができるということになるかと思います。人生は1回しかありません。聖書を見れば、この神様に作られた私たちは神様の使命を経てこの地上に来て、そしてですね、このどこか人生のどこかで神の子になるように、神様と罪許されて回復するようにと願われているというのが、聖書が指し示す私たちの人生の一番大事な選択ということになっていくかと思います。私たちはそのことをまず受け止めていきたいと思います。つまり神様側に立つということでありますね。はい、はい、ね、ローマの 9-17、使徒パウロはですね、こうも言っています。聖書はファラオにこう言っています。このことのためにうんぬんとありますが、ですから神は人の御心のままに憐れみ、また御心のままに固くなにされるのです。実はファラオが固くなになったということは大きな効果、影響がありました。それはユダヤ人、イスラエルの民がエジプトから出た後にですね、まあ後からまたファラオの軍隊追いかけてくるんですけどね、もうそれを見たときに、あ、もう二度とエジプトに帰るかと、ファラオのこのアタックを通してユダヤ人たちがそうなったんですね。もしファラオが、あ、もうね、今までね、散々ね、仕事してくれたから、あ、行っといで行っといで、こんなにね、食べ物もね、あの宝石も全部渡すから行っといで、もう頑張っといでと、もしファラオが言ったら、エジプトから出た後、アラノで苦しみとまた問題がいっぱいあり、カナンに入っても戦いがありますからね。ですからそこまで行った時に、ああ、あのエジプトに行ったら、あの優しいファラオ様がいて、私たちをウェルカムと言って迎えてくれる、私たちはじゃあファラオのあのエジプトに帰ろうということになったに違いないわけでありますよ。アメン。でもファラオはもう何度も殺そうとするようなことをしたわけです。だからエジプトに帰ったら私たちは今よりもっとひどい目に遭うと思うから、あのエジプトという苦しみから出て未来のカナンという希望に向かって進むことができたわけですね。アメン。ですからファラオが固くなりになったのは、私たちの周りの何かの状況が固くて変わらなかったのは、それは神様の計画があったということでありますよ。アメン。ですから私たちが神様側に立っていれば、全てのことが神様に用いられて、good、良き方向に神様は私たちを導いてくださる。アメン。私たちができる唯一のことは、いつも神様側に立つということでありますよ。アメン。そうすればどんなトラブルであっても乗り越えていくことができる。アメン。この決断が私たちに問われる。これは誰もしてくれません。私の人生は私が決断するしかありませんので、目を閉じるまでの間に私が私の責任で何度も決断していく、これがですね、神様が教えてくださる内容になるかと思います。次です。清めの大切さです。今日ですね、見ていくところ、それはですね、神様が行けと言われて応答した直後に、実はですね、不思議なことが起こるんですね。それは神様がですね、モーセを殺そうとするんですよ。これですね、聖書解釈上とても難しいと言われている場所です。まあでも伝統的なキリスト教として教徒の立場で言えばですね、やはり一つの結論が出てきます。それはですね、モーセの奥さんがですね、チポラがですね、自分の息子の包皮を切り取り、そしてですね、血を塗った、つまり割礼ですよ。モーセはユダヤ人です。そしてですね、割礼を当然ですね、どこかのタイミングでこの成しているということは、まあ書かれていませんけど、まあ想像することができるかと思います。ところがですね、息子はアラノでですね、ずっと生活してましたから、この段階で割礼を受けていなかった。つまり神様からですね、この神の民がすべきだと言われていることを息子はしていなかった。だから奥さんはもう瞬間的に判断したんでしょうか。 もう瞬間的にもう殺されそうになった瞬間に息子の包皮を切り取ってですね、血を塗った、そしたら神様は解放してくれたということであるならば、やはりこの神様はですね、私たちがこのすべきことをしていくようにというふうに語っておられるとともに、もう一つはここに血が一つ大きな内容になっていくと思います。ヘブルの 9-13、 また彼モーセは、幕屋と礼拝に用いるすべての用具にも同様に血を振りかけました。律法によればすべてのものは血によって清められます。血を流すことがなければ罪の許しはありません。アメン。新約にあってはイエス様の血で私たちの罪は全部清められます。アメン。どんなに反逆しても、どんなに傷ついていても、どんなにイガイガであったとしても、イエス様の十字架の血で全部清められます。アメン。ですから私たちはイエス様の声を聞きます、神様の声を聞きます、そして神様と一緒に歩みます。でも歩むためにはどうしても罪の許し、そして清めが必要なんですね。清められてないと神様と一緒に歩むときにボコボコボコボコボコボコボコボコ引っかかります。神様が愛しなさいと言っても、愛せないです、難しいですとなったら動けないです。そして神様がこの許して進んでいきなさいと言っても、許せない許せないとなったら進んでいけないんですよ。だからどうしても神様と一緒に歩むためにはイエス様の血潮による清め、私たちの心の内側の清めが必要になるんですね。アメン。これを受けて私たちは神様と一緒に前進していくことができる。アメン。今日購読したヨハネのこの手紙第一の中にですね、愛についてこの語られているところがあります、ね、愛もですね、神様によって私たちがこの育てていただくことができるものでありますね。アーメン、ね、短くまとめますが、神様があなたを私たちを愛してくださっています。アーメン。どんな時も愛してくださっております。アーメン。私たちが罪人であっても、反逆しても、神様に背を向けても、でもそれでもどんな時でも神様愛してくださっています。アーメン。そのことを経験していくと、私たちは神様を愛するようになり、そして隣人も少しずつ愛することができるようになるということであるわけですね。イエス様はマタイの18章でこの1万タラント許されたしもべの話をしておりますね。ご存知の方もおられると思います。1万タラント日本円ですれば、計算によりますが、でも6000億円、ちっちゃな国の国家予算ぐらい、つまり一生かけても払えない、それだけの1万タラントを許してもらったしもべがですね、許された後外に出ていくと100デナリ借金のある友人に出会うんですね。100デナリは1万円、1日の給金1万円と考えると、100万円ですよ。もう一生かけても払えない額を許されたしもべが100デナリ100万円の人を許すことができなかったというのがイエス様の例え話であるわけですね。その時王様、許した人はですね、私が許したようにお前も許すべきではなかったかというふうに言葉をかけるんですね。マタイの18章後半に書かれてますので、興味があればまた読んでくださったらと思いますが、でも私たちはですね、神様からたくさん許されているのに、それがよく分かっていないので人を許せないという現実があるわけですよ。ですから私たちは神様の愛をいただき、イエス様の血をいただいて癒されていく必要があります。ヨハネは手紙の中でこう言ってますね。私たちを愛しています、神が私たちを愛してくださったからです。アーメン。そうですよね。でもこうも言ってます。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していないものに、目に見えない神を愛することはできません。つまり神様の愛を知っていても、でも兄弟をもしその人が憎んでいるとすれば、その人は本当の意味で愛が分かっていない、神様は分かっていないということであるわけです。では神様が分かるためにはどうしたらいいか、隣人を愛するためにはどうしたらいいか、その人がもし愛せないなら、傷があるなら、憎しみがあるなら、それを全部神様に持っていって、そして神様に触れ の十字架の血潮に触れていただき、いただいて、聖霊に触れていただいて、その心が癒されて温かくなって、そしてこの許しをたくさん経験していったならば、兄弟を愛することができるようになる。もし憎んでる気持ちが湧いたとすれば、これはまだ私の中に触れられていない部分があるんだということに気がつくタイミングということになっていくかと思います。クリスチャンであってもですね、怒る人、まあ、いますよね。まあ、普通に、ね、何か嫌なことをされたら腹が立つということはあります。でも、怒り続ける人も意外といたりするんですね。でもしそうであれば、その人はもしかするとある部分が癒されていないかもしれない。そう思って見ていったならば、理解することができるかと思います。やはり、兄弟を愛する人が真に神を愛することができる。これはその人がこの清められたレベルによって、深さによって兄弟を愛し、そして神様を愛する。その人は神様を経験してますから。知識だけで、分かってるだけでは神を愛する、人を愛することはできません。本当に神様の愛を経験している人が人を愛し、そして神様を深く愛する人になっていくんですね。アメン。アメン。ですから私たちは神様の働き、神様についていくためには心の清めが必要であります。アメン。モーセもそのことを神様に問われて、そして進んでいったということですね。はい、最後です。共に歩む仲間が必要です。で、モーセはですね、声かけられました。そして80歳で使命を進んでいきましたが、でも最初にですね、お兄さんも用いられたんですよ ね。お兄さんにも神様が語ってらっしゃるんですよ。モーセ一人じゃないんですよね。はい、出エジプト記4章27、主はアロンに言われた、アロンお兄さんですよ、主はアロンに言われた、アロンに行ってモーセに会え、で全部言わないんですよ。モーセに会え、で細かいことは全部モーセが語るんです。でそれは神様に言われたことをそのまま語るんです。だからこう、人によっては全部語られてる人と、ね、ここまでしろと言われてそこまでしか語られない人、いろんな人がいるんです。でも語られたことを実行したら神の道を歩むことができるということでありますね。はい、そして彼アロンは、モーセに会って、そして口づけしましたね。はい、そして、この後ですね、この4章後半を見ると、リーダーたちにですね、奇跡を見せて、そしてリーダーたちがこんな奇跡を表した神様に私たちは従っていきましょうと言ってですね、そしてこのリーダーたちと一緒に、このファラオから解放されるこの作戦をですね、エジプトからこう解放される道を進んでいったわけですね。まあ、いろんなことがこの後起きますけれども、でも最初神様はそのようにセッティングしてくださいます。アメン。ですから私たちは一人で神の働きをするのではない。神様はこの一緒に働く人を神様が起こしてくださり、そしてその人たちと協力していくとチーム仲間が出来上がり、その仲間によって大きな働きを前進していくことができるということであるわけですね。アメン。ですから私たちの働きのためには仲間が必要です。家族の救いのため、また私たちのこのさまざまな働きのためには仲間が必要です。ですから今祈祷会ではですね、ズームでやってますが、もう仲間として毎週ですね、ズームでこの一緒に祈ってますね。結構深い祈りを毎週してます。そうやってその祈りをもう皆さん証ししてますよ。祈られて本当に神様が助けてくださいました。そのようなですね、経験がクリスチャンには必要です。クリスチャンの仲間をですね、見つけてください。本当に自分のために祈ってくれる人を見つけてください。その人と一緒に祈って神様のあなたに対する働きが前進していく。なぜなら一人ではですね、不安定になる時があるわけですね。一人では、ね、やってもやらなくてもいいということも、そうなってしまうこともあったりするわけです。イエス様はこう言ってますね。マタイの18です。先ほどのタラント の例えのちょっと前のところです、ね、こう言います。まあ、一言で言えば、2人3人いる中に私はいるとイエス様はおっしゃっています。マタイの18の20です、ね、2人3人集まるただ中に これはですね、本当にクリスチャンにとっては恵みの御言葉であって、私たちが迷っている時、悩んでいる時、落ち込んでいる時、祈りの輪の中に一緒に入って一緒に祈ると、私たち元気になるんですよ。アーメン。引き上がるんですよ。アーメン。一人だったらなんかこう飛んでくる姫やで、なんか心がこう引っ張られてですね、変な方に向かっていても、二人三人集まったらそこにイエス様はおられますから、ですからそこで祈ると、私たちがこう変な方を向いていても、その一緒に祈る中で、あ、こっちなんだ、こっちが私が心を向けるべき方向なんだと、この気がつく、教えていただけるわけですね。アーメン。ですからイエス様がおられる、二人三人いるその中、そしてここもですね、イエス様がおられるはずですね、二人以上いますので。だからその中にこの共通の神様の導きがある。礼拝に出ることの恵みの一つは、その一緒に集まるとですね、私たちが一人で祈った時も神様の恵みをいただけますが、この場所で、ズームで含めても、この場所で祈る時に、今まで自分が個人で祈る以上の神様の導きを体験できるんですよ。アーメン。そこにイエス様おられますから、アーメン。そしてそのイエス様がおられる中で教えられた方向を忘れることなく、いつも意識するということが大切なわけですね。アーメン。私たちはそこに向かって進んでいく。つまり日常生活の中では、モーセであっても疲れたり弱ったりということがあるわけです。ですから仲間が必要だ。もうアマレクの戦いがですね、非常に有名ですね。モーセがアマレクと戦っていた時、モーセが手を挙げて祈っている時に、イスラエルの民は優勢になるんですよ。でモーセも疲れますからね、ずっと手を挙げて何時間もしたら、そのうち手が落ちますよ。落ちるとアマレクが強くなったというのを、アロンとフルがですね、横で見て、お兄さんアロンとモーセフルが見てですね、横でこう手で支えるんですね。モーセも大変ですよね。もう何時間も手を挙げて、だんだん多分血が、まあ、下に下って、もうなんかしびれるかもしれませんけれども、でもアロンとフルがうにゃっうにゃっと挙げて、こうやってると、イスラエルはアマレクに勝利できたんですよ。アーメン。モーセ一人だったら、あ、もうダメ、もう手しびれたわ、やめやめやめということだったかもしれない。でもアロンとフルはモーセさん頑張りましょう絶対なんかこと喋ったと思いますよ。無言で静かに、それはありえないと思うので、モーセが、あ、手がしびれてきたとかですね、あ、もうしんどいわって、いや、モーセさん、ここで手を下ろすと、あの戦いが負けそうなので、もうちょっと頑張りましょう、モーセさん、ね、モーセよ、ね、弟モーセよ、お前は民の民として、民のリーダーとして、お前は手を挙げ続けるべきだと、もしかしたらアロンが言ったかもしれない。どんな会話があったかよく分かりませんが、でも励まし合ったことは事実だと思うんです。そこで励まし合って、チームでこの戦いに勝利することができた。これがですね、モーセの戦いだということですね。はい、またね、出エジプト記17章を見てください。モーセの手が重くなると、ね、もうアマレクが言いそうになったので、石を取ってモーセの足元に置いて、もうこうね、モーセはその上に腰掛けて、アロンとフルは一人でこちらから、モーセだからこういう状態ですね。モーセが、あ、くたびれたと、岩に腰掛けて、アロンとフルはこう、まあなんか非常に大変な姿ですけども、でもそうやって勝利していった。アメン。神様の働きはチームで働きをしていくということでありますね。アメン。そして神様はそれぞれ助ける人、支える人を起こされるということであります、はい、ね、ですから私たちはですね、本当にそのような形で神様に、神様についていく。今日のテーマ、ね、神様についていくということを一緒に学びました。最後にまとめて終わっていきたいと思いますね。まず第一です。神様に声かけられて、もううだうだうだうだしながら行けと言われて、分かりました行きますと言って行ったら、全てうまくいくかというと、そうではないっていう、応答しても問題いっぱいあるということですよ、ね、でもその時に、ね、どちら側に立つのかが大事だということを確認しました ね。問題の中でも神様側に立っていれば、いろんなところを通っても乗り越えて、この祝福の場所に行くことができる。アメン。そして2番目、清めが大事でした ね。心に傷があったら癒されていく、これが神様の願いです。頑張って頑張って頑張って頑張って頑張って、かつての私はそういう傾向がたくさんありましたが、頑張って頑張ってついていても、どっかで疲れます、どっかでやれなくなります。 もうやりたくなくなるような気持ちになります。だから祈ります、清めをいただきます、そして触れていただきます、変えられます。そうすると自分の意思で喜んで神様についていくことができる。清みが大事だということでありますね。3番目です、ね、共に歩む仲間が大事です。それぞれが神様に聞いていくことが必要ですね。モーセは、ね、あの後半ではですね、あのミリアムとお姉さんとこうアロンがですね、モーセにこう反対するような場面もあったりするんですね。だからもう本当にモーセはいろんなところを通ります。でもそれぞれが私たち神様に聞いてついていくということが非常に大事です。そしてですね、先ほど見たマタイの18の19、20ですね、2人3人集まるただ中にイエス様はおられる、アメン。ですから集まっていくときにそこに神様の御心が見えてくる、教えられる。私たちはそれらのことをモーセの物語を通して教えられながら、私たちも2026年、今日は1月11日です、ね、もうね、10日が過ぎました。今年ですね、神様は皆さんに、私たちに、そして教会にいろんな神様の願いや計画を準備しておられると思います。アメン。その神様の計画についていきたいと皆さんは思われるでしょうか。アメン。ついていきたいと思われる方はどうぞアーメンとおっしゃってください。アーメン、ね、その方は今日ですね、語られた内容をこの確認しながら、祈りながら、本音を言いながら、清められながら、でも一番大事なことは神様側に立ち続けるこの決断でありますから、それをし続けていくなら、この2026年、神様は皆さんを素晴らしい形で用い、皆さんの人生、皆さんの家族の人生を幸せに導いてくださる、そのことを信じます。一言お祈りして終わっていきたいと思います。祈ります。天の神様、今日私たちは1月11日にモーセの物語から、このような内容を一緒に学ばさせていただきました。神様は私たちが神様と一緒についていくことを願っておられるお方です。そしてたくさんの祝福を与えたい、見せたいと願っておられるお方です。神様、どうか私たちがその神様の願いを受け取り、一緒についていく中でたくさんの神様の祝福や奇跡や助けを体験していくことができると信じます。私たちの周りの愛する方々にもどうかその恵みが流れますように、そしてその方々の何人かがイエス様の羊となるべく、イエス様の声を聞きたいと願っていますから、その方々に私たちイエス様の声を伝えていくことができるように、どうかお導きください。すべて感謝し、イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン、ね、しばらく短くお祈りしていきましょう、はい、教えられたことを覚えて祈っていきたいと思います。ハレルヤ、祈っていきましょう。神様、感謝いたします。あなたを褒めたたえます。神様、あなたを褒めたたえます。主よ、あなたが一日を与えてくださることをありがとうございます。神様、感謝いたします。あなたを褒めたたえます。イエスキリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。